Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にもわかりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。
あれ、なんかその文章なんか変えるって言ってなかったっけ？
ああ、個人的見解ってなかなか言いづらいよねって話をしてたんだけど、これが個人的見解って言うと、なんかブラブラブラって言っちゃうんで、個人的見解なのでっていうふうになると言いやすいなと思って、とりあえずこれで続けています。
アクセントの話ですか？
はい。
はい。
なんとなくこのアクセントだと舌が回りやすいなと思っています。
それはよかった。
ええ。ええ。とりあえずこれでちょっと続けてみようかしら。
じゃあ、どうしようかな。じゃあ、そんな感じで。
そんな感じで。
今日調べてないサチと調べてないやつ喋るんだけど。
ちょっとすみません。なかなかすみません。サボってます。
まあ、とりあえず、寒かったよねっていう話
はい。
しようかと。
寒の戻りってやつですか？
今週、ちょ、ネイティブ出ちゃった。今週の
ジャパニーズネイティブだったね、今。
火曜日かな？ 3 連休明けの日だよね。関東で。かなりしっかりとした雪が降っていたんじゃなかろうかと。そんなことなかった？
関東で雪？
そうだよ。だから停電になるかもって言ってた日だよ。もう、90%超えました。100%超えちゃいました。このままだと停電が起きますみたいな日。
ああ、電力需給逼迫警報ってやつですか。はい。
が出た日。雪降って
あ、
なかっ
雪降った
？
てたんだ。ちょっと、お外出てないからわからない。
そう、あっちと私は別々の場所で過ごしてたんだけど。
俺、外出てたんだっけ？出
い
て
や、
ないと
私
思うな。
は用事で出たけど、その時は止んでて、お昼ぐらいだったかな、ちょっとあんま覚えてないけど、
出てない、出てない。そう、
す
ちょっと。
ごい降ってたよ。積もんないんだけど、積もんない系の雪だけど、なんていうの、風景としてはかなりこういう感じで
まあ、よくわかんないけど、なんかシャカシャカしてたね。
降ってた。
そう、そうな、そっかそっか。でも確かに火曜日は超寒かった。で、そうだ。なんで、ちょっとあんま分かってないかっていうと、寒すぎたんですよ。で、俺の、いつも仕事してるスペースがさ、窓際にあるじゃん。
そう、窓際族だ
で、
か
寒すぎるから、カーテン全部バッチリ閉めて、普通に家の中で暖房と電気をつけて、こもってたの。外の景色を一切見てない。はい。ので、なんか外が寒いことは知ってたし、で、なんかチラッと見たんだけど、外。なんだけど、それでもその時雪降ってなかったから、ああ、まあ寒いだけか、なんて思ってたけど、降ってたんだね。
そうそう。ずっとじゃないからね、積もんなかったんだけどさ。もうなんか本当に雨が寒すぎて雪になっちゃったみたいな、なんかそういうぐらいの勢いで降ってた。
すごいね。
そうなのよ。こんな寒いのに暖房我慢しろなんてねって思いながら、でも停電になって夜暖房使えない方が死ぬかもしれないみたいな。
停電になっても、でもその時ピークだったからっていうだけで足んなくなっちゃうから、一回供給を遮断するっていうだけで夜には足りてるでしょ。稼働がなくなるわけじゃないから、発電の稼働がさ、なんだろう、止まるわけじゃないからさ。それは関係ないんじゃない？
どういうこと？でも夜停電するかもって言ってたよ。このままだと。
使いすぎたらじゃなくて？
そう。使いすぎたら。
昼間使いすぎたから夜停電とか多分ないと思うよ。その時足りなくなるっていう話だから。
わかんないけど。で
俺
もも そ
わか
ん
ん
な
ない
ニュア
よ。
ンスじゃなかったと思う。
なんでだろうね。理由がわからんけど。 なんででしょうって専門家の方に聞いてみたいですね。どういう、
あ、なんかそういう記事出てたけどね。
あ、本当に。どういうことが起こると、うん、昼間に使いすぎたら夜使えなくなるんだろう、使えなくなるんだろうね。
でもまあ足りなかったみたいだけどね、結局全然足りなくて他のところから借りてきてみたいな、
うん、あ、そうだね、それは全然やって、いつもやってるよね、うん、それでも足りないっていう、足りないかもしれないから今回これ出したんだよね。確か東北電力とかから借りて、うん、東北電力とかも90何パーセントまでいっちゃってやべえみたいな話はなんかちらっと見た気がする。うん、なんか小学校の頃だったかな、なんかこの電力の話でさ、
うん、
まあ、商売についてをね、
うん、
なんか話をして、小学校の時でね、うん、こう何か物を売りたい人ってさ、
うん、
どんどん俺の物使ってくれみたいな、
うん、
言うじゃん、
うん、
なんで電力会社って電気売ってんのに電力は大切ね、大切にね、東京電力とかさ、
電子ちゃんの
電力使わないでくれって言ってんじゃん、
うん、
電力会社なのに、
うん、
なんでだよみたいなことをずっと小学校の時からなんか話してたんだけど、
うん、
まあ不思議な話だよね。今はそのカーボンニュートラルとかさ、
うん、
話が出てるけどさ、そんなん分かってたんだからもっとちゃんと電力売れるようにさ、
うん、
機械損失じゃんそんなの、
うん、
もっとあるだろうって思うんだけど、ちょっと単純すぎるね、単純すぎるのかも、単純すぎることは知ってるんだけどさ、
うん、
なんか不思議だよね
これね。まあ確かにね。
だからなんだ、水道会社がさ水使わないでくださいって言ってるのもさ、うん、まあ、同じような話じゃん、
うん、
水が足んなくなるから水使わないでくださいと。でも水使わなかったら私たち事業成り立たないんでご飯食べられなくなっちゃいますみたいなさ、なんかライフラインとかって難しいよねそういうのね、
うん、
使いすぎちゃダメ、でも使ってもらわなくてもダメ、使ってもらっちゃダメだし使ってもらわなくてもダメだしみたいな、
うんうん、
なかなか
任天堂スイッチと PS5 が半導体足りなくていまいちこのコロナ禍で商品を売り切れなかったっていうのが機械損失だけど、ちょっと違うってことだよね。
そうそうそう、
うん、
本当だったらさ、
うん、
もう 100% でも 200% でも本当にどんどんどんどん出したらさ、
うん、
出したら出した分だけ儲かるわけですよ、
うん、
でもそうはならない、なかなか難しい、なんだろう、全然別のファクターでキャップのかかるビジネスなんだなって、まあ、今にしてまったりと思うけど、
うん、
そうかなんて大変だよね、使ってほしいのに使わないでくれって言わなきゃいけない電力会社の思いなんて、
うん、
なかなか大変だよなって。
そうだね、水よりもなんか電気の方が今会社もいっぱいあるしね。
そうだね、電力はね、わかんない、ちょっとここは掘り下げてしまうとすごく難しい話になるんだけどさ、前も話したっけ、地域電力の話してないかな。電力会社ってさ、あのどんどん自由化されてるじゃん、売電が自由になるとかさ、
うん、
あの自分今あの
太陽光、
そう、ありがとう、そうと太陽光で発電したものって自分の家で使うとかさ、
うん、
できたんだけど売れるようになったじゃん。
なった。
この売れるっていうのは電力会社に売るっていうことだったんだけど、
うん、
それを電力会社じゃなくて他のところに売るみたいな。
他のところ、
例えば公共施設だったり地域でみんなで回すとかさ、
あ、
そういうことに自分のところで使わなかった分を余剰として渡すことができたりとか、
うん、
供給することができるようになってるんだけど、じゃあそんなことができるんだったらそこにあのビジネスチャンスがあるじゃないかっていうので、
うん、
すごくこう小さな電力会社、
うん、
地域電力会社みたいなこと言われてる
ん
だけど、うん、そういうところはポッポと日本でも立ち上がってて、
うん、
でこれはドイツとかヨーロッパが強いんだけど、ちゃんと組織だってやってるんだけど、
うん、
日本でもちょこちょこ立ってきてるのね、そういうのは。だったんだけど数年前の超強い寒波で、
うん、
結構軒並みやられて、
うんうん、
でこの寒波俺の中では結構やばかったんじゃないかなって思ってて、その電力会社たちの経営がね、
うん、
その小さい電力会社だから、いや地元だから私たちはあなたのところに融通して、なんだろう、 いろんなサービスとかも付加価値つけて売るから、
うん、
地元で一緒にやっていこうよ。大手電力会社さんよりもちょっと高いかもしれないけれども、
うん、
あれもこれもいいことありますよってやってるのね、
うん、
そうすると元々の発電コストがさそんなにこう抑えられてない、
うん、
で売る金額はちょっと高いみたいなところって、
うん、
その電力の売る時の基準価格っていうのは日本で一箇所だけ、だから電力中央なんちゃなおごめん生覚えてないんだけど、その電力卸の金額を決めるところが一箇所だけあるの、うん、そいつが全電力の金額を決めてるの日本で、
うん、
だからやばいこの寒波で電力すごい需給逼迫する、需要が逼迫するからギュッとこうお金を高くするみたいなことをしてるのね、
うん、
あんまり使わせないように、お金が高くなったらあんま使わなくなるじゃん、
うん、
とかっていうのでガーって上げても、
うん、
結局足んなくなっちゃうみたいなことになってて、
電気が
足んなくなっちゃう、うん、だからその小さい電力会社であなたのところにちゃんとお金を渡し、あの電力を安定供給しますからね、約束してるのに、
うん、
足りなくなっちゃう、
うんうんうん、
今回は東京電力みたいなもんよ、
うん、
それが地域の電力会社だともっとこう簡単にそのボーダーを超えちゃう、その 100% 自分の 100% の能力を超えちゃって、
うんうん、
やばいぜってなる。でも
キャパが
小さいからね、うん、だから例えばそのお得意さんのところに電力が供給できなくなっちゃう、
うん、
それじゃダメなわけだ、
うん、
だからすいません東京電力さん、なんちゃら電力さん、なんちゃら電力さん、お金払うから電力くれって言わなきゃいけない、
うん、
でも電力ちょうだいって言ってんだけど、その時に卸のその中央のやつが、
うん、
お金をドンと高くしてんの。だからすんごい高いお金を払って、
うん、
電力を買って全然安い金額でそのお得意さんのところに電気を売るってことをしなきゃいけなくて、
うん、
もう大赤字よ。
うん、
本当年間の売り上げが数週間でトーン飛ぶみたいな感じのことをしてて、
うん、
いやなかなか電力のなんだろうビジネスって難しいんだななんて思うところではあるんだけどね。この寒波は結構やばかったと思うよ。そういう中小ビジネスの面を見るとね。
今回の。うーん。
だって大手でさえそれなんだよ。
地震のせいでしょでも。今回は
ね、うん、そう。東北の地震で、火力発電所が一箇所使えなくなっちゃったっていう話だったと認識しております。ごめん、あんまりちゃんとね、ここ。ちょっと最近ニュースを置いてなかったから分かってないんだけど、火力発電所から復旧しないんだよね。ちょっとどこ火力発電所なんだろう、東北の方みたいな、
うん、
ので、いや地域電力とかは大変だっただろうな今回ってすごく思っています。はい、
日本って本当に災害の多い国だね。
大変だよね、
うん、
あ、どうぞどうぞ。
絵も終わりにしようと思ったけど、なんか調べてるでしょ、ね、
あ、これだ、一般社団法人日本卸電力取引所という JEPX っていうところが日本で唯一の卸電力取引市場を開設して運営している取引所だそうです。だからこの日本卸電力取引所が電力の価格の全てを握っていると、
うん、
なかなかすごいよね、
うん、
ここが全ての金額を決めるらしいですよ。
なるほど、
そういうところがあるんだね、
うん、電気のビジネスに手出そうって思ったことないもん。
電気、
うん、その発想がなかった。なんかあんま見んか、民間企業感ないじゃない。
もうライフラインだからね、
うん、
なんか電気ガス水道、
うん、そうだね、
うん、みたいな感じだよね、
うん、でも新しい会社できてるからさ
うんうん
ね、そういう子に目をつける人いるんだなと思って。
ガスもそうじゃん、いろんなガス会社があって
ね。そうそうそう、 まあ、いろんな会社ができてくれる方が価格競争ができるからさ、何よ、こちらのユーザー側としてはありがたいけどね。
そうそうそう、そうだと思うよ。むしろそうなってくれって言ってさ、
うん、
電力も自由化させて、
うん、
ガスも何もかもがこう国からさ民間にこう落ちてきてるわけだから、
うん、
まあまあそうなんだろう
ね。携帯料金も下がってきたし、
うん、だから今言わなかったけど、ライフラインは最近通信もライフラインの一つだからさ、
うん、
この通信っていうところが今はまあ頑張って楽天が切り込んでるけど、結局大手3社がそのなんだっけプラチナバンドを握ってるからさ、
うんうん、
まあ、どこまで自由化させる圧力を国がかけることができるのかっていうのはまあ争点なのかもしれないけどね、
うん、この件に関しては菅さん頑張ってたのにね。
ちょっとね、最初からずっと言ってたもんね、公約ですって言って、うん、で実際やったもんね、
うん
うん、
ただコロナに潰されちゃっただけ。コロナとなんか絶対なんか同じ党内のおじいちゃんたちに足引っ張られちゃった感じだけ
ど、なんとも言えないけど、なんともわかんないけど、
なんか疲弊してんなみたいな感じだった。
うん、もともとの評価というか、周りからの見え方は、
うん、
すごくこう信頼できるし、
うん、
なんだろう、真の強い人みたいなイメージではあったんだけどね、
うん、
なかなか生きていくのは難しい世界なんだろうね。
ね、
はい、
なんかすごい、なんていうの、辛労がたまりそうだよね。
うん、他の国の大統領とかさ、
うん、
総理大臣がどんなもんか分かんないけど、少なくとも日本と、
うん、
アメリカ、日本の首相とアメリカの大統領は、うん、なった人全員髪の毛なくなるか白くなるよね。やばいなって思う。安倍さんもどんどん白くなっていくしさ、うん、あの小泉新太郎、あれ小泉純一郎、
うん
うん、息子の、
うん、
で親父の方、うん、純一郎もさ髪の毛もっさりしてさ、真っ黒だったり真っ白になったじゃん。でうわーって思ってた安倍さんもさ黒から白になってさ、でスカッチなんかはなんか髪の毛なくなってってんじゃないみたいな感じになってるし、アメリカの大統領だって分かりやすいのはオバマさんか。オバマさんもさ黒くてキリッとしたのに全部真っ白になっちゃってさ。
そう考えるとイギリスのジョンソンはふさふさのモサモサだね、ずっと。
あれふさふさなの？
ふさふさしてんじゃん、なんかこう量がふさふさっていうか、
ふわふわしてる。
そうそうそう、毛質の問題。
あ、ふわふわふわ
セットしてみたいなね。
ね、ジョン
ソン、なんでいつも恐怖に吹かれてるのみた
いな。ボリス・ジョンソンやばいよね。ふわふわふわふわふわしてた髪の毛が。
そうなんだよ、
静電気立ってます、あの止まりだけみたいな。
あいつもやらかしてるらしいから、
ね、やらかしてるよ、あれはやらかしてるよ。そろそろそろそろ、うん、クビになる、うん、ダメな気がするけどね。
なんかね、そのさ、日本以外もあるんだろうけどさ、やっぱその失言とかもいっぱいあるしさ、
うん、
年齢いっちゃってるっていうのもあると思うけどね。今どんなことを言ったらアウトなのかとかもさ、そのアンテナの感度がやっぱね違うと思うんだよね。
うん、
とかさ、たまちゃんは若かったけどあんまり賢そうじゃなかったし、丸川さんね、
うん、まあほっといてあげよう。
いや、なんかヒヤヒヤしてたろうなって思うとさ、
うん、
でも仕事を任せなきゃいけないじゃない、やっぱり。仕事を任せられないっていうのが一番仕事をできない上司だからさ。
ああ、なるほどね、なるほどね。
菅さんの立場からしたら、
うん、
自分が見える範囲で回したいって思うけど、うん、それじゃ回りきらないし、さすがに。で、任せてその人に自走してもらってさやっていかなきゃいけないけど、いまいち信用もできないみたいなさ、絶対疲れちゃうよなって思う。で、なんか全部責任はもちろん自分に降りかかってくるし、手のひらは返されるし、人間不信になっちゃいそう。
なると思うよ。
ね。でもなんかその駆け引きとかが ハマるからおじいちゃんたちはずっとやってんだろうね。
うん。で、それを牛耳れた時にさ、
うん。
快感なんだろ
うん。わからん世界だぜ。
ね。うん。
でもなんか、そろそろ変わってほしいね、令和になったことだし。
まあ、岸田さんがどこまでやってくれるのか。
岸田さんになってからもいろんなこと起こりすぎてて、あんまなんか、影薄いね。
岸田さん。
うん。なんか国内のことに目を向けてる場合じゃない。みたいな感
まあ、
じ。
ちょっと最近はバタバタと、まあ、
そうそ
なんだ、オリンピックもあったし、
う。そう。
うん。
結局中国のテニス選手も消えたし、どうなったのかわ
う
からないけれども。ごたごたのまま、ただただバッハがやっぱりこいつ人間性怪しいぞという爪痕を残して演説を長々として終わっただけで。ね、
ん。うん。
今ロシアとウクライナの話でそれどころじゃないし。でもパラリンピックとかぶってたんだもんね。出らなかったんだもんね、ロシアの選手ね。
うん、出られなかったね。
うん。被害者だよね、ロシアの国の人たちもね。
なんか言ってたよね。ロシア国営放送のさ、後ろでこう女性がバッて、なんかこう、ノーウォーとかやってた人がさ、今、世界はプーチン一人に、人質に取られていると。それはロシア人すべても含まれていて、一人対世界だと。一人が世界全部を人質に取っているみたいな発言をしてて、うん。言えているって思ってしまったよね。
あっちのおじいちゃんもな、ちょっとな、危険だから。牛耳れちゃったタイプのおじいちゃん
そう
だ
そ
から
う、
ね、し
牛
か
耳れちゃっ
も
てるね。
20年ぐらい。
20年。
そりゃあなっちゃうのかっていう感じだけど。難しいよね。
そうね。
歯向かったら殺されるわけだしね。
まあ、殺されるだけで済むのか、消えるよね、存在が。
でも、殺されてる話はいっぱい出てるよね。
あ、そうなんだ。
暗殺とは出ないけど、
うん。
不審死を遂げるみ
あ
たいな。なんだっけ、赤木さんだっけ？日
あ。
本もさ、そう、自殺に見せかけてみたいな話。あ、自殺って言われてるのか。そうだし。
他殺ではないんじゃない？一応。なんだろう。直接的な原因は自殺だけど。
どうだろう
社会的に見たら他殺みたいなのはありそうだなとは思うけどね。正直なとこわかんないけどね。
そうそう、私は五分五分だと思ってるね。
サスペンスマンが言うんだから、その可能性が高い。
だって散々あるからね、自殺に見せかける方法なんていっぱい。公開されてるわけだから、ミステリー小説。まあちょっと再現できないものもあるけど。金田一少年の事件簿とかマジでさ、奇跡じゃんみたいな感じだけどね。
そうな
うん、ト
の。俺
リッ
は
ク。
全然わかんないか。
これ成功できたのは幸運だったねみたいなやついっぱいある。まあコナン君もか。
たまたまが、たまたま起こった上に、奇跡がその上に起こるみたいな。
でも名探偵と遭遇するという不
本当に。不運でしかないよね。必ずそこに名探偵いるからね。
この街は事件が多いなとか言って高木刑事が言ってた気がする。
本当だよ。かわいそうでしょうがない。しかも探偵も多すぎるしね。
そうだね、そうだね。あ、それこないだ言ってたね。
もうどんどん探偵出てくるんだ
なん
から。
でこの街はこんな探偵がいるんだ、探偵気取りかとか言ってたかも。本当だよね。まあ、そんな感じで。
はい。
何の話だったの？雪の話だったの？あ、でも桜がね、もうすぐ。
もうすぐ？
見頃じゃないですか？もう見頃ですか？
いや、まだじゃないですか。まだだって開花宣言先週の日曜日？
安倍さんできなかったね。
安倍さんできなかったね。勝手に開花 宣言
スッ
でいい
キ
の
リ
か
の
ね。
ね、リポーターの安倍さんが毎年やってんだけど。 行けなかったね。
ちょっとね、多分開花とかって言えなかったけど、日曜日に開花宣言してから、
うん、
あまりにも寒かったので、
うん、
まあまあもうちょっとなんじゃない、外をちょっと歩いてたけど、そんなに桜が咲いてる雰囲気はなかったから
、うん、ないよね、うん、ちょっとあの早く、もともと早く咲く種類の桜は咲いてるけど、もうちょっとじゃないかな、
うん、
そうなんだよ、今年寒いよね、もう3月終わるんだけど、
確かにね、
うん、
うん、
もうちょっと暖かくなってもいいんじゃないの、
先週は暖かかったよね、
いやいやね、
うん、まあまたちょっとずつね、
うんうん、今週末もちょっと暖かくなる、
うん、
あ、ラジオの時はもう週末終わるのか、
三寒四温ってやつですね、
ねえ、あ、じゃあ春の話するか、
はい、
特にこれはニュースじゃないんだけど、
はい、
だから3月の終わりだからね、このラジオがある、
うん、
じゃあ、あつしくんはニュースを見てる暇もなかったから、マジで、最近、
うん、
たまには私たちの話でもと思って、
はい、
春の思い出について語ろうかなと、ノープランで思ってはいるわけですよ。で、私は何かなと思って、あんまり記憶ないのよ、学生時代の。なんかあるかなって思ったけど、一個思い出したのは、私すごい人見知りなのね、
うん、
身元にコミュ障って言われてるんだけど、
うん、
だから春になるとクラス替えがあるわけ、
うん、
だからそれが心配で心配で毎年体調崩すっていうのが春の思い出で、
あんまいい思い出じゃ
ないか、春の匂いはすごい好きなんだけど、今でもちょっと心がざわつくって、この匂いはみたいな、
へ
え、匂いは好きなんだけど、
いい、ね、春の匂いっていいね、
春の匂いでもあるよね、
鼻詰まってたからな今まで
そうだった、ちょっと分かんないな、これから覚えていきな、
そうだね、
すごいいい匂いするんだ
けど、山の匂いは最近知ったからさ去年初めて
もうなんかね、クラス替えが怖くてね、もうなんかでも人見知りとか言っといて結構人に懐くタイプだから、
うん、
友達に困ったことないんだけれども、気づいたらなんか仲良くなってるみたいなタイプだから、まあ得してると思うんだけど、多分でもやっぱ怖いもんは怖いからさっていうのが私春の思い出ですけど、何かありますか？
ないです、
なかった残念だ、そりゃこれ終わりだ、トークは。
春、何春の思い出
って、こんなにだってさ、卒業と入学のシーズンだよ、
シーズン、
うん、何もないの、でもそっか、男の子だもんね、
いや、むしろさ、何があるの、だって日常の中の一つじゃん、
でもさ、大学の卒業、あ、3.11 の時の人だ、卒業式
なかったよ、卒業式なんて、
そうだよね、
うん、
大学の卒業式は私は袴を着て来たからウキウキだったっていうのと、
はい、
高校も高校結構自由な校風だったじゃん、
うん、
だからなんかクラスごとに7、8クラスぐらいあったけど、クラスごとにこうみんなでお揃いのグッズをつけて卒業式に参加して、そのまま写真撮りまくって帰るっていう過ごしてた。うちのクラスはピンクのギラギラした布で誰かが作ってくれた大きなリボンを好きなところにつけるみたいな感じで、だいたいこう花冠つけてるとこがあったりとか、今年の流行りはティアラらしいんだけど、だからそういうなんかウキウキした思い出もあるよ。
今俺が思い出したのは、
うん、
バイト先のみんなで、
バイト先って言った、
バイト先のみんなで近くの公園に夜桜を見に、
うん、あの極寒の、
あの極寒の、なんだかよくわかんないけど、外に、超、くっそ寒い中、
うん、
近くの公園に夜桜を見に行こうって言って、たまたま近くの公園が、なんか、ぼんぼりとかをちゃんと吊るしてくれて、桜の下をライトアップしてくれるような、なんだろう。まあなんか、夜飲み、に来る人たちウェルカムみたいな公園だったから、
うん、
あそこ行こうぜとか言ってみんなで、
うん、
ウルシート持ってテーブル持ってむしろなんかこたつみたいなのを持ってって毛布にくるまりながら外で、 花見した。
それ私途中で合流した気がする。
そう
結構長かったんだから最初から参加してる人
は、ね、長かった。寒かったし、ほんと寒かった。もう車ってた記憶しかない。なんか春か。そんな感じかな。
花見って夜寒いよね。昼間にやるべきだよね。でも今年もコロナのせいでできないんだよね。
できない。
基本的にね。
うん。
上野公園とかね、一回しかできなかったね。
そうだね、一回だね。
うん。あれも寒かったけど、昼間だったけど。
うん、まあでも、まあでも、あんなもんじゃないかな。
うん。
春。
ないない。あなたないよ、もう。
ないな
ぁ。ないよね。私、転校もしてるからさ、春に。いろいろ。あるけど、普通に過ごしてたら普通の日々だもんね。
ない。ないよ。でも今これだけさ、頑張って小学校、中学校、高校、大学からの社会人になってカナダ行って帰ってきて、
うん、
全部の春をなんとなく思い出してみたんだけど、
うん、
ないよ、何も。
何もなかったようです。
はい。平和だよ。
そうだね。
うん。
私は平和に生きてるよ。
うん。
そう思います。
はい。すいません。広がらずに。以上です。私の春の思い出。
じゃあ、ちょっとその、緩い話しかないけど。
うん。
私が持ってきてるから。
うん。
ちょっと万博のキャラクター見てよ。
ああ、なんか言ってたね。まだね、見てないんだよね。
いや、大阪万博のキャラクターはもともと決まってたわけ。ロゴというか、なんかあの、不気味なポンデリングみたいなやつ知ってる？
俺はこの不気味なポンデリングのやつしか知らなかったけど、
そう、それを。
より不気味になった、
ね。そう。なんかその、大阪万博今年だっけ？今年。
おぉ。
あれ今年だっけ？今年の夏だっけ？大阪万博。
え、いや違う、違うでしょ。25年とかじゃなかった。
まだ先だった。
うん。
あの、
25年。
そう、不気味なさ。
うん。
赤い体に、なんて言ってた、赤いポンデリングに青い目がついてるみたいな、不気味な、
うん、
なんかトレードマークがなぜか選ばれて、大阪万博。うん、それをさらに多分、こう着ぐるみ化していこうっていうので、なぜかそれに体がついたわけ。
ついたね。
それでもう完全に妖怪、これはアウトみたいなキャラクター。
これはやばい。
やばいよね。
やばい。
なんか別に決まったことを否定はしないけれども、
うん、
どこの誰がこれを推薦してこうなったんだろう、強いなみたいな気持ち
になった。これはやばいね。なんだろう、まあ比べちゃダメだけどさ、
うん、
第2のビンドゥンドゥンにはなれないね。
いや、わかんない。これが意外と立体で見たら可愛いとかあるかもしれんよ。
なるほど、
うん、
いや、なんか一個前のさ、愛・地球博のさ、森蔵とキックロが超可愛かったじゃん。
ほんわか系だね。
おーおーふって感じだね。これは
ちょっと攻めてるよね。
うん、
まあ、でもあとさ3年あるから愛着は湧くかもしれんけどね、至るところに出てくれれば。だってビンドゥンドゥンもよく見たら顔ちょっと怖いもん。
うん、かなり怖い。
でもあれはギルンドゥンのおかげでみんながちょっと可愛いかもって思い出しちゃったから。
ビンドゥンドゥンはかなり怖い。やばいやばい。今さ、
うん、
サーチさんが持ってきてくれたさ、その、うん、ツイッターの写真から下の方にドロドロドロドロって
言って、あ、コメントみたいな、
サクサクと見てんだけどね、
うん、
まさかの結構やばいモルボルが出てきて、うわーってなった。モルボルって知ってます？ファイナルファンタジーやってる人は分かるんだけど、
うん、
相当めんどくさい敵なんだけどね、
うん、
こういうやつなんです
よ。うわ、ウルトラマンの敵みたいだね。
モルボルっていうのはね、なんだろう、シリーズによって大きさが結構違ったり、うん、強さも結構違うんだけどね、
うん、
何が嫌だって、
うん、
いろんなステータス異常を起こしてくる毒を吐いてくるの。 毒になったり麻痺になったりバーサクになったりいろんなステータス異常を起こしてくれる敵でして、
うん、
まああまり好ましくない超強いわけじゃない、
うん、
普通に倒す普通の敵なんだけども、
うん、
まあ、気持ち悪いっていう、
うん、
なんかそれを彷彿させるまさかの今回の大阪万博のキャラクターはモルボルだったということで、ひでえなこれ。
いやなんか、
うん、
もう一周回って人気になってほしいよ私は。
アートって難しいよね。うん、
なんかね、東京オリンピックのキャラクターも私決まったやつじゃないやつが良かったんだよね。
うんうんうん、なんかあれだよね、このミライトあと
ソメイティ
はさ、
うん、
俺の中でなんとなくなんか騎士感があってさ、
うん、ソニックみたいなもんね。
え、違う、
え、違った、
あのイメージとしてはソニックではなく、確かにソニックも似てるかもしれないけどね、
うん、
ではなく、あれなんかヨーデルって言ってそうだなとかさ思うわけですよ。
あー確かに、あそこの会社が作ってそうだね
とか思うわけですよ、
うん、
なんて思って、今回のこれは何だろうかみたいな。
あ、これは被んないじゃない、どう頑張ってもさ。
被らないよ。気持ち悪いもん。
足たぬきみたいなやつが良かったんだよね。オリンピックの候補。
ほうほうほう。まあ一応ね、
うん、
公平に公正に小学生たちが選んだということになってるらしいので。
なってるからね。こんな感じでした。
あ、今日、ね、違うわ。俺が言ってたのはこっちだ。
あ、そう、ヨーデルの方が私のタヌキだったの
か。あ、そういうことか。ヨーデルしてるなと思ったけど。はいはいはい。そうか。ミライトとソメイティは。
ソニック。
うん、確かにソニックかな。機械的な感じで。
でも確かにそうだね。これ妖怪ウォッチで、
うん、
ポケモンで。
ポケモンだね。
ソニックだ。
うんうん、
まあ、ゼロから生まれないからもう、アートは。頑張んない。
頑張んないって頑張るんだけどさ。まあそうだね。はい。
そう。私だったらこのタヌキとキツネに投票するなって思ったの、なんか日本っぽくて好きだったんだよね。
俺初音ミクちゃんに。
そう話変わってくるからちょっと。そうなってくるとやっぱ任天堂のマリオとかになってきちゃうからさ。
ミクちゃんでお願いします。
でもさ、
はい、
何がでもさなのかちょっと分からなかったけど、
うん、
ここ数年海外旅行行ってた人なら知ってると思うけど、日本に帰ってくると空港のお出迎えミクちゃんしてくれるよね、
うん、
あれすごいなって思う。なんかそのだって10年前とかはさ、ボーカロイド何それ気持ち悪いみたいな感じだったのに、20年前か、
うん、
20年前ぐらいだな。
そうだね。
だったのに、今や日本を代表するキャラクターになってるってことじゃん。そんな空港にさ、なんか、Welcome to Japan みたいな、しょってるってことは。すごくない？
すごい。
あんなさ、叩かれても、
逃げずに。しかも別にミクちゃんっていうキャラクターがさ、
うん、
何かこう、それ自体があるわけじゃなくてさ、もともとは恋から来てるわけじゃん、
うん、
すごいよね、うん、ヤマハよくやったよマジで。
すごいよね、うん、
ヤマハだよね、
ヤマハ、
うん、
ヤマハのお兄さんが言ってた、うちの恋しようかどうと思って、
うん、
そう、
絵作ったのは誰か知らないけど、
うん、すごいよ、どんどん増えてね、ガクトも参加してるし、
うん、一発目のボーカロイドがね、なんかハマらなかったよね。
ミクちゃんじゃないんだ最初。
違う、なんか男女のやつだったかな。
うーん、
絵でいくとなんかちょっと地味めな
感じ、うんうん、
すごいよ、まあ、やっぱビジュアルだよね。ミクちゃん可愛いもん、みんなが好きになっちゃう。
いやだからちゃんと音楽やってる人に届いたからじゃない、初音ミクっていうものがさ、
うんうん、
届いてその名曲って言われるものがいっぱい生まれたから、
千本桜とか
もう
ワールド
ユーマイトとか、サチコの曲になっちゃってるけど、
そうね、やっぱ初期、俺本当に初期かなり聴いてたからな、
うんうん、私も昔はちょっと無理だったんだよ、ボーカロイド。マヒュームも無理だったんだよ。最初の頃結構加工してたじゃん、マヒュームの声、
ポリリズムとかね。
そうそうそう、うん、なんか
もっと前か、
うん、でもポリリズムぐらいも結構加工されて、なんかその違いが分からなかったもん、ボーカロイドとパフュームの。なんで私はこう感情をさ、こう乗せてくれる人の方がさ好きだから、パフォーマンスとして、なんでこんな機械に歌ってる、だからその曲を歌い手さんがカバーしてるとかの方が好きだったんだけど、まあね、ボーカロも聴くしね。バヒアムに関しては加工が取れてきたっていう、完全にレーザービームで持ってかれたんだ、心。かっこよかった、レーザービーム。そこから好きだけど。続けるって大事だね。
はい、それはそうだね。
うん。
やっぱ新しいことに挑戦したときに、
うん。
続けていくってすごく大変だと思うから、
うん。
できたのはすごいと思いますね。
うん。すごいよね、逃げずにね、頑張ってください、皆さんも。
うん。
何の話。じゃあ、あれ何の話したんだっけ。あ、万博のね、大阪万博の。
大丈夫か、うん、
なんか今日すごいむせんだよ。大阪万博のキャラクターがやばいぞっていう話でした。知らなかったら検索してみな。
うん、やべえと思うよ、多
分。なんでってなるよ一回ね、
うん、
これなんか一目でさ可愛いってなる人がいたら、ちょっと他に好きなキャラクターも教えてほしいよね。その人どういうこう好みの人がこれを可愛いというのかっていう、
うん、
別に悪いとは思ってないんだけど、可愛いとも思わないわけじゃん。
まあでも愛着湧くよ。
そうそう、そんな気するよね。
うん。
まあそんな感じで検索してみてください。ポンデリングだから。不気味なポンデリングでした。
うん。
じゃあ、あ、これ世界大学ランキング。でも世界大学ランキングとか言いながら、日本の大学のランキングなんだけど、ただの。
うん。これはね、見ましたよ、うん、先ほど。
わかりました、何ランキングか。
一応名前世界大学ランキングって言っているんだけれども、
うん、
なんだろう、もともとはイギリスの教育の専門誌がね、
うん、
教育力を測って勝手にランキングつけましたみたいなのがもともとなんだけど、この教育力っていうものをどう定義するかがやっぱ違くって、うん、その世界大学ランキングの世界版は研究力をどんだけ、うん、なんだろう、高くしているかっていうものに対して重点を置いてるんだって、うん、日本の場合はあくまでも教育力に、うん、フォーカスをしていて、
うん、
4つの領域から、点数化していますと、
うん、
それが、教育リソース、どれだけの教員当て込んでますかとか、教員のその資金獲得数みたいな、どんだけお金取ったかみたいな、リソースをどれだけ獲得できてるのかっていうのが一つ、
うんうん、
で二つ目が教育の充実度、
うん、
なんだろう、教育活授業などの教育活動に対してなんだろう、充実してますかっていうアンケートの結果で2個目の点数をつけてて、3つ目が教育の成果、
うん、
企業の人事とかにアンケートして、
うん、
どの大学から出たやつらはどれだけだって、どんだけちゃんと成熟してるかっていう成果、うんうん、教育賛同されたかどうかっていう成果を見るのが3つ目、
うん
うん、4つ目が国際性、
うん、
外国人の教員とか外国の学生数、外国人学生数、
うん、
の比率とかのこの4つ、教育リソース、充実度、成果、うん、国際性、この4つで、点数化していますと、
うん、
なので教育力で、あ、研究力じゃない、あくまでも教育にフォーカスしてるんだっていうのがなんか日本版の特徴らしい、
うん、
ということです。じゃあその4つで点数化しましたよっていうものを、今これである感じだとトップ20まで 出してくれていますね。
うん。
で、東大は2位でしたっていうことで、ふーんって感じだね。
うん、うん。
うん。で、何が違えんだろうかっていうので、東大ってすごく平均値高いんだけども、1個だけすごく低くって、
うん、
国際性がべらぼうに低い。トップ20の中で一番低い。
うんうん、
ので、東大はすごくドメスティックなんだよね。
うん、
それがいいのかどうなのかわかんないけど、まあ日本の官僚を育てるために作られた国の、学校なんだから、まあそらそらか、そっかそっか、みたいな感じ、
うんうんうん、
で、トップ5まででいいかな、うん、お伝えするのは。東北大学、東京大学、大阪大学、東工大、京都大学。ということで、まあまあ、東大、京大、阪大。
うん、でもやっぱいわゆる旧帝大と言われてる大学は、
そうだね、北大、旧大、うんうんうん、
東北大もそう、
東北大もそうだね、うんうん、そうだねって感じ
ね。強いんだねやっぱりって感じがした。
やっぱでもそれこそ俺は研究力だと思うんだよね。そこに対してよくわかんないけど、そこに入ったことによっていろんなところとつながれるっていうさ、ものがあるんだろうなって今なら思うって感じかな、その辺は。
うん。
うん。
うん、
ということだそうですよ。まあ4つ、その4つの分野からなってるらしいですせと。なので、ただただ学力が高いとか、研究機関がしっかりしてるとか、そういうのじゃない。
うんうんうん。国際教養大学って秋田にあるやつだっけ？
ああ、はいはいはいはい。うん。そうですね、行ってたね。
うん、やっぱ秋田のやつだ。そうなの、なんか、全然知らなかったって思ったんで、初めて出会った時に、その大学の人と。秋田にあって、
うん、
偏差値かなり高いし、それこそ、あ、やっぱそうだよね、国際性めっちゃ高いんよ、ここ。
うんうん。
90だね。指数でいくと、このどうやって出してるかわからないけれども、
うん、1
位の東北大が88に対して、
うん、
17位のその国際教養大学ってところは90だもんね。
へえ。
うん。
国際ってつくのかな。 ICU は
12位じゃない。
あ、じゃなくて国際性
97。
超高いじゃん。
超高い。なんか2位なんじゃない、もしかして、この20位の中の国際性だけでいくと。90超えてるとこないもん。
あ、ほんとだね。
うん。
お
ー、すごいね。
すげえじゃん、ICU。ICU の次に。
そう、国際教養大学はね。
うん、国際ってつくと次のかよ。
いや、でもなんか、いろいろあるけどさ、国際も。
うん。
でも、ここはだから、そうなの。なんかこうさ、こう、なんだろう、言葉選びが難しいけど、
うん、
やっぱこう、有名な大学って、割とまあまあ大きい都市にあったりするじゃない、
うん、
まあ、東京もそうだし、大阪、名古屋、京都、北海道みたいな、
うん、
九州もこれ博多だとかでしょ。
あ、そうだね。
で、秋田って思うんだけど、秋田市にあるんだけど、ここすごいんだよ。
だからじゃない、17位と18位がさ、国際教養大学と会津大学なの。
うん、うん、
この2つだけトップ20の中で公立なんだよね。
そうそう、
多分公立って何、県立なのかな。
まあ基本的にはそうか
も、ね、そう、私立じゃないの、さすがに、うんうん、一律じゃないよね、
うん、
って考えるとなかなか、なんかちょっとページをめくってみるとトップ50まで入ってて。
あ、そうなんだ。
うん、私の母校入ってますね。
おめでとうございます。
まあ頑張ってくれって。いいんですか。
本当だ本当だ、面白いね。だから何って感じなんだけどもね。
まあそうだね。
だから何とかないんだけどさ、なんか大学選ぶとき全然さ、大学のネームバリューというか、私はまあもともと教育に進みたかったというか、教育と幼稚園とで迷ってたっていうところもあって、あんまりこう なんていうの、マーチとか、
うん、
そういう大学を見てなかったからさ。
もうそのどちらかというと目指すんだったらあれだよね、うん、あの国立とかさ、
そうそうそうそう、そうだね、
うんうん、
とかって感じだった。そんなにさ、その偏差値もよくわかんないなんかさ埼玉県だけで通じる北進テストってあるじゃん、
うんうん、
あれもなんか受けたことなかったし、今それは中学だけど。
北進って受けなくてもいいの？
うん、
あ、そうなんだ、なんか受けてたな。
なんかあれだよね、中高校の推薦で使えるよみたいなね、内申点がプラスになるよとかあった、確か。
あー、そんなだったっけ。そんなのだけした、あんま覚えてないけど、うん、まあでも自分の実力を知るっていうのでもう北進受けてたな。
私はなんかあの通ってた塾の先生に、あんなの受けなくていい、時間の無駄だ、お金の無駄だって言われて、あ、そうなんだ、受けなくていいんだと思って。
まあまあまあ、
そう、受けたことないんだけど、
うん、
そうなんだよ、自分の偏差値とかよく分からないしみたいな、どんだけすごいかも分からなかったんだけど、まあその学歴コンプレックスみたいなでも思ってなかった、ないまま生きてたんだけどさ、まあ、仕事の関係でこう大学のくくりごとに会うこととかがあって、人に違うわって思ってから、あ、大学なんかもっと挑戦してみたかったかもって思った。アシス指定校で結局、あ、これここ教員免許取れるじゃんみたいな感じで決めちゃったからさ、全然受験勉強頑張ってもなかったし、秋とかに決まるよねあれね、夏。でもそう、免許取りに行ってたから3学期には。そうだね、なんかやっぱそこはちょっと頑張ってみたかったかもしれないって今になって思う。
うんうん、
別にコンプレックスは今もうないんだけど、あ、見える世界が違ったかもなって思ったね。なんか学部でしか見てなかったんだよね、何、私が学びたいのを学べるのはどこだろうみたいな。
すごい、いや、そっちの方がかっこいいと思うけどね。だってそれがないからさ、みんなそれが見つけられないから、
とりあえず国公立を目指すかみたいな。
あ、いや、とりあえず国公立じゃなくて、とりあえず偏差値が高いところ、
あ
か、もしくは潰しが効く学部みたいな、うん、ところを選ぶじゃん。
うん、確かに。
そう、だからそれがあれば全然いいというかさ、
あつしも専門的なところだし、
ね、むしろみんなそれを目指し、それが欲しいんじゃないの、
逆に。
思うよ、うん、
まあ、決めやすさはあるけどね、
うん、
でも結局なってないけどね、
うん、俺もそうだ
確かに二人とも資格取って卒業したけどね。あ、資格はあつしは卒業ではないのか。
はい、
卒業後のあれで頑張って取ったけど、
はいそうね、あの卒業するだけだとまだ受験もできないんですよ私。
あ、そうだね、
はい、卒業して実務を積んで初めて受験資格がもらえるっていう、
大体わかるだろうね、
ものでございまして
隠してる意味は別にないんだけど、
ないです、ないですけど、そうなんです、
国家資格だし、私も国家資格欲しいんだ。
わかんないけど、建築士はくすむずいから見た方がいいよ、
うん、建築士はなれない、だって仕事をしなきゃいけないから、
うん、時間かかるぜあれは。まあまあ、あんまそう、俺は使ってないから分かんないけど、たまたま最近友達の結婚式に出てて、
うん、
建築の世代が多いからさ、
うん、
で、今まさにちゃんと建築で働いてるぜっていう設計、
うん、
ゼネコンの設計部隊にいるんだけどさ、
友達が？
そう、で、転職したのね、うん、ゼネコンからゼネコンに、で、設計部隊は変わらずに、ね、転職したんだけど、
うん、
建築士っていう職すごいわとか言ってきてどうしたのって言ったら、あの、いや、建築士一級持ってますよっていうだけで、
うん、
もうオファーが止まらないって言ってた。
あ、
もうみんな欲しい欲しいって言ってくる。
でもそうじゃない、だってさ、私みたいに卒業したらもらえる資格じゃないからね、まあまあ合格率低いでし
何パーだ ?7 とか。
え、そうなの ?20 パーぐらいだと思ってた。もっと低かった。
一桁よ、一桁。日本の三大国家資格ですよ。
よく取ったね。
弁護士、医師免許、という建築士。で、最近は、最近っていうかまあ、10年ぐらい前から公認会計士。
あ、11% らしいよ。
お、上がったね。いいじゃん。11%。なんか結構年によってばらつきがあるんだけどね。
平成29年から令和3年の平均は
11%。11? お、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。もう人足んないから、どんどん出してあげな、建築士。マジで。弁護士と一緒。人足んないの。でも、弁護士と一緒。お金にならないの。うまくいく人は金になるし、
うん、
取っても金にならないっていうのが、建築士で、なかなか難しいと。そんな感じの資格ですかね。そう、だから、まあ、もし転職しようかなって考えたら、建築士のネームバリュー使いたいななんて、思わないな。思わないな。別に、それがいいとは思う。まあ、勉強自体は楽しかったし、それはそれで俺はいいと思ってるけどね。俺のファンダメンタルな部分にはなってると思う。何か面白い情報がありましたか？
今資格の難易度ランキングっていうのを見てるんだけど、
うんうん、
これでも雑多なの。採用試験も入ってるの。国家資格だけじゃ
ない。ああ、あるよね、あるよね。
そうそう、
あの、なんだっけ、国家一種とか結構上の方に入ってない？
ね、一番難しい、うん、この人が出してる偏差値77が一番上なんだけど、
うん、
は、2つあって、
うん、
国家公務員の総合職試験、
うん、国家一種ね、うん、
と国家試験の公認会計士、
うん、あ、公認会計士が入るのか。なるほど、うん、そこなんだ。すごいね。公認会計士はさ、何回かに分けて取れるからそんなにって感じだったと思うんだけど、ただまあ、ただ難しいのは難しいんだけど、何回かに分けて取れなかったっけ、順番で。
もちろん。あとこれ何、ジュニアプロフェッショナルオフィサーっていうのが、
うん、
採用試験なんだ。語学ジャンルの、これも76で、司法書士とか税理士と同じくらい難しいよって言ってる。
へぇー、存じ上げませんね。
うん。あと海上自衛隊の自衛官、幹部候補生の採用試験とかがバーって続いて、
うんうんうん、
弁護士じゃないな、弁理士。
はあ。
弁護士なんだけど、ほぼ真ん中だけ
理科、う
ん、
まあ、弁理士ね。
と、司法試験、予備試験、
うん、
あとは医師、不動産鑑定士、裁判所事務官、剣道八段。剣道八段そんな難しいんだ。剣道もさ、あるよね、何年やってなきゃいけないとか。確か
そうだね、
うん、
剣道は、なんだっけ、7段取ったら7年経たないと8段受けられない
んだっけ。なんかそんな感じのあるよね、
うんうん、
時間かかるなって感じ。
弁理士と弁護士は違います。だそうです。
まあそうでしょうね、うん、あら、ドイツ語技能検定試験1級は69だって。そう言われたらちょっと頑張ってみたくなるけど。
頑張ってください
。2級は多分いけるんだよ、勉強する。
いいじゃん、取って
みね。日本でしか使えないけどね、特権は。
とりあえず、ベーツバイかな。そんな感じですか。なるほどね。
でも一級建築士出てこないですね。
あら、随分と反対になってしまったんですかね。でもそれでも結構難しかったらしいよ、俺らの時は。前の方に取ってた人なんかは、いや全然試験違うからさ、とか言って。科目も全然違くてさ、政治なんかの映画も違うって言ってて。ええー、と思ったんだけど。まあまあ、取れるっちゃ取れるんだろうね。だから俺もそう思いながら歩いてたもん。
そうだよね。アツシの周りも結構取ってるし、ね。
取らないと仕事にならないから、ね。超専門
職だったから、ね。まあ、でもすごいことに変わりないけどね。しかも消えないんでしょ？消える？
消えない。
消えないもんね。
建築士の資格自体は消えないんだけど、
うん、
まあ、その建築士にも建築士なんだけど、
うん、
その資格を使って何かをしようとした場合に事務所を持たなきゃいけないんだけど、うん、その事務所を持つためにはその管理建築士っていうまた別の、
うん、
なんだろう食品管理え食品管理
食品衛生責任者
食品衛生責任者
かな
みたいな感じで、
うんうん、
その一級建築士を持った上で、うん、私は一級建築士事務所の管理者ですよっていうのはちょっと別で講習を受けて、
うん、
その資格を取らなきゃいけなくて、うん、それは3年とかに1回更新をしなきゃいけない、
うん、
で法律がどういう法律が変わりましたよみたいなのをちゃんとアップデートしていかないと、うん、その管理資格は継続できない、
うん、
ただ建築士っていう資格自体はずっと持ってられるって感じかな、
うん、ありました。国家資格ランキング、
はい、
なんとかしっていうのがかっこいいよね。
そうそうなのかね。
1位弁護士、
うんうんうん、
2位医師、
わあ面白いじゃん。
3位公認会計士、うん、でさっき公認会計士めっちゃ上だったけど、
ね、うん、まあでもこんなもんなんじゃないのか。はいはい、で社労士と中小企業診断士と、
うん、
うんうん、あでもあれ入んないんだね、技術士とか入んないんだね。絶対技術士とか難しいと思うんだけど、
まあ誰がどうランキングしてるか分かんないけどね。
うん、まあ
そもそもさ、受験資格が必要な資格だとさ、母数が少ないもんね、
うん、
受けるだから合格率がさ変わってくるよねっていう。
そうだね、
うん、
受験者数がそもそも少ないからね。
そうそうそう、
だってあれだよ、なんだっけ、技術士の総合管理、技術士ってたくさんあるのね。知ってるかな、技術士って。
知らない、よくわからない。
技術士試験っていうのがまずあるんですよ。
電気なんとか士とかじゃなくて技能なんていうか、
違う、技術士なのそれは。
うん、
で技術士っていうのがあって、
うん、
じゃあこの技術士ってどんなことするんかいっていうと、
うん、
もちろん筆記もある、筆記も1時2時あって、うん、試験が1時2時あって、
うん、
つまりその中で筆記があって論文もあって口頭試験もあってっていう超難しい、やることがめちゃめちゃたくさんある試験なのね。でさらにこの技術士の中でも部門が分かれてて、
うん、
何に特化するのかっていうのを決めなきゃいけない、決まってるのね、
うん、
で全部で21個部門があるの、
うん、
だから全部取るとかは全然できなくて、私は何とかの技術士ですっていうふ
う
に言うんだけど、う
ん、
まあ、それが例えば科学とか都市計画とか、うん、都市計画としかったよね、建設か、建設とか情報科学とかいろいろあって、原子力ですよとかある中で総合技術管理っていうのがあるんですよ、
うん、
でもこの総監っていうのだけ超なんだろう別扱いみたいな感じで、
うん、
管理することができる人だから、いろんな部門の情報を全部知ってますってことで、実務経験10年ぐらい必要なの。
やば。うん。
10年間その部門で、うん、技術的な、仕事をし続けて、それに関わってきました、うん。だから私管理できますよ。10年経ってやっとあなたに受験資格を渡しますっていうやつで、とんでもない。
うん、
とんでもないよ、これ。みたいなね。
なるほどね。
とかっていうのを、
うん、
俺が前にいた部署の一緒にした上司は持っていた。
うん、
なんでなんでコンサルやってんのみたいな感じなんだけど。そう。不思議だよ。
うん、
そういう試験とかがあるから、まあ確かにその辺は、
うん、
なんだろう。さっきの社労士とかさ、
うん、
中小企業診断士とかさ、
うん、
とかと比べると、少し、切り口の違う資格ではある。
うんうん、いやー、国家資格かっこいいよ。だって国に認められてんだよって。
国家錬金術師的な
確かに二つな欲しいな私も。ね、日本ビール検定ってあるらしいよ。
あってもいいんじゃない。
え、ちょっと面白そう。ペールエールの説明として誤っているものを次の選択肢より選べと。
は。 やってみてください。
表面発酵酵母でビールを製造する場合の発酵温度として最も一般的なものを次の選択肢から選
ぶ。ああ、今あれ、サチさん何見てたんだろう。今一級建築ちょっと軽く見てみたんだけど、
うん、
一級建築士の令和3年の令和3年は 9.9%。
うん、平均だからね、私の。
なるほど、そういうことですか。
うん、
へえへえへえ、そうなんだよね。製図の合格率とか 30% 台だもんね。大変。へえ。いろんな試験があるよね。
あるよね。
うん。
私あんまりその資格とかって取ったことないから、運転免許ぐらい。あ、簿記取ったか、簿記。
うん。
簿記楽しかったな。
いいじゃん。いいじゃん。
2級も取ってみようかな、じゃ
ん。うん、取ってみればいいじゃん。
私さ、好きなのよ、計算とか。そのなんか公式が決まってるものを当てはめていくみたいな。昔、中学の時とかに、なんかその学校で、どの職業が向いてるかみたいな、なんか心理テストみたいなやつやったわけ。それで、何が出たって、事務職が一番向いてますって出て、本当に今事務で活躍してる人には申し訳ないんだけれども、すんごいがっかりしたの。なんてクリエイティブじゃない仕事なんだと思ったんだけど、今になったらね、ちょっとわかる。なんかその、いかに効率よく、で、そして先回りして、こなせるか、仕事を、なんだろう、間違いなくすっきり片付けられるかみたいなこと大好きなのよ。だからその数学的な、まあ簿記もちょっとさ、そんな感じじゃん。こう、これはもうここに当てはめるって決まってるじゃん、
うん、
それを当てはめてって最後すっきり答えが出るっていうのが気持ちいいみたいな感じで結構楽しかったんだよね。まあちょっと勉強詰め込み過ぎて大変だったけれども、そう、そんな感じで、もしかしたら理系に進んでたかもしれないよ、私は。生物につまずいてなければね。生物難しい、分かった。生物のさ、あれあるじゃん、 X と Y が
染色体の話ね。
そう、
うん、
とかの話とか分かってると思ってるんだけど、なんかいつも計算が合わなくて間違っちゃうので、テストでひどい点を取って先生のところに通って教えてもらってたのにダメで、もう何がダメかも分からなくなったから。
先生がダメだよそれ。
え、でも別にみんなはできてたからね。みんなできてなかったらそれはそうかもしれんけど、なんかなんか、
まあ、サチに刺さる、
うん、
教え方ができなかったでしょ。
でも先生のことは好きだったけどね、竹内先生。
そういう問題じゃない。
うん、そっか。
うん、いろんな言い方、言い回しとかをめちゃめちゃやって、うんうん、いろんな人に刺さるようにしなきゃいけないっていうのは、うん、先生の持ち味だと思ってるから。うんうん、俺は生物って困ったことは一度もないし。
え、そうだよね。なんかそんな難しいと思ってないわけ、うん、生物が。
うん。いや、超簡単だよ。だから、サチさんは多分だけど、
うん、
すごく単純なところで、何かしらの勘違いをしてる。
うん、あ、そうだね。
本当、それだけだと思うよ。なので、中学、高校の生物で困ることなんて一つもない。
ないよね。
うん、
なんか授業聞いてたら分かってるんだよね。だからそこで何かこう認識の違いがあったってことだよね、多分ね。う
ん、物理、数学、ん？物理、科学、生物、
うんうん、
で困ることは一つもない。大丈夫。
いや、物理はシンプルに引き出しが多いなって思った。私物理好きだったんだけど、そのさっき言った通りの仕組みじゃん、物理も、
うん、
でも選択肢が多すぎちゃって、考えるものがこれは何に当てはまるんだ
って。でも大元素はだって原理だって3つぐらいしかないんだから、まあまあ、まあね、高校の時の話だけするのであれば確かにいろんなこうね、選択肢をね、そうそう、どう使うかって話かもしれない。
なんか中間テストはいけるけど、
うん、
学期末になると全部だからみたいな、そういうこと
よ。おもろ、へえ。
数学とかもそうだけど、 ここからここの単元だから、ここの公式があれば大丈夫。なのが、
それ勉強できるだけで、なんか頭の使い方ちぎり気がするけどな。わかんないわ。
ああ、別に頭使うのが好きなわけじゃないからね。
そっか、そっ
か。頭使うのは別で、別の意味では好きだけど、
うんうん、
そこに興味はなかったんだよね。
なるほどね。なんかこうやっぱパズルなんだよね、
う
ん、
そう、
自分の持ってるピースの中でどれだけいい感じに効率よく回せるかっていうのが楽しいと、うん、
そうそう、サインコサインが何なのかみたいな、どうだっていいのよ。
そうな
のなんで一体一体あれなんだっけ、3対4対5とかあるよね、三角形の。
1対1対ルート2ですかね。
ルート2かな、
うん、
そうルートだね。そう、なんかそういうのも興味はないわけ、
うん、
そうなんだって覚えて、
うん、
それを使いこなしたいっていう、
はいはい、
じゃあここの音三角形これが3と5になってるから、じゃあここは4で、うん、4で割ったらいいんだみたいな、そういうのを考えるのは好きなんだけど、うん、
工学的ですね、はい、エンジニアだね。
うーん、
なぜそうなのかっていうのを突き詰める人は、
うん、
理学の人なん
だ。でも文系寄りの話だと、なぜそうなのっていうのを考えたい人なんだよ。
うん、
なんか文系の
筆者の裏側みたいな話だ
よね。そうそうそうそう。
あ、俺全然わかんない。俺がそう思ったから、これが正しいって思っちゃうから。
とか対人関係とかもそう、
うん。
なんでその意見になったのか、この人は。みたいな。とか、なんか
いい、
この人はなんでこの表情したんだろう、今。みたいな。
うん、
とか、考えたりとか、そのさっき言った、先回りするとかは好きなんだけど、この人はこういう癖があるから、これを準備しといたら楽だろうなとか、そういうのは考えるんだけど、公式がなぜできたかは興味がないんだよねって思ってた。
多分ね、大体興味ないから大丈夫だね。本当に、何でも、大体です、興味ないから。
だからそうなんだ、身になってないんだよね、うん。そのテストのために覚えて、
うん、
そのなんか、解いてるのが
楽しい。日本教育のダメなところを今書きづらいの中になってるよ。本当に
日本史とかも本当にそう。日本史も、うん、私学年何位だっけな。もうなんか一桁とか取ったんだけどさ。
うん、
でも覚えてないもん今ね。それも興味があるわけじゃなくて。
うん、
この書いて漢字で書かなきゃいけなかったのね。まあ大体そうか。漢字も間違えていけんから、うん、何年に何が起こったんで、それに関わったのは誰かっていうのを漢字を書くのが楽しかった。
いや、おもろいところにこう楽しさを見出してるな。逆にすげえよ。
だからすっごい書いてて、もう、うん、で、その範囲内だったらいけるじゃん。その
まあ大体覚えてるからね。
そうそうそうそう。うん、範囲内ってそんな、楽器はとかになると、だからブロブロってなっちゃうけど、混ざっちゃうって。だけど、そうそう。だからほんと短期記憶だよね。多分ラジオで前も言ったけど、私DS の脳トレのソフトの3文字の単語を30個1分で覚えましょうみたいな。やつとか、100% 覚えられてたのよ、中高生と。そういうことよね。そういう脳みその使い方は好きだったんだ。
俺が通ってたそろばん塾に通ってたら、
うん、
多分結構いいとこまで行ってたと思うよ。マジで普通に日本何位とかまで行ってたと思う、それ。
そろばんやりたかったよね。
やりたかったら俺やってたから分かんないけど。
そう、いや、私、小4から日本だからさ。
確かに。そこは
違う
から
。そうそうそう、今から、あ?みたいな。って感じだったからさ、やってないんだけど。そうそうそう。そういうコツだよね。
うん。
何の話したか、本当に忘れちゃうんだけど。
うん。
そういうこと。国家資格取りたいの、私、今。
うん。取ってください。いくらでもあるから。
ね。
まあ、うん、さっきも言ったけど、身になるんだったら中小企業診断士じゃんって。
そうだね。
前も言ったけども結構大変だから、
そう
そこはまあ、
まあ、全部大変なんだけど
覚悟を持って臨まないと取れないと思う、
うん、
あとはサシさんにとっては多分実務に全然絡んだことがないと思うから中小企業診断士は、
うん、
その辺を考えるのが難しいかもね、
うん
うん、中小企業診断士は俺も興味があるからまあちょっと教えてくれって
まず日経を読めって書いてあった
新聞そうなんだ、
うん、
時事ネタが入るってこと
必要になってくるんじゃない実技があるからね試験に
うーん
なんか日経とクロスなんとかとってあるじゃん日経のその系列のやつは全部購読して毎日読みなさいって
全部無理だよ何個あると思ってんだよ日経
って書いてあって回しもんかと思ったけど
うんだろうね
うん
だって普通に月1万ぐらい払ってやっと全部読めるんじゃない、
うんうん、もうちょっとかかるかな気がする、
うん、まああの日経新聞は俺が撮ってるの読んでてください
うん
はいそうです
かまあちょうど将来のキャリアとか考え出す時期よね3月だしね
3月だしねそうだね3月って新規一点いいよね
じゃあ4月1日から何始めるかだけ宣言して終わりにしよっか
4月1日
うん年度始まりだから
何曜日
土曜日金曜日金曜日金曜日です
4月1日金曜日
うん
まあ翌週の打ち合わせのは
違う
かな
2022年度何を継続しますかじゃああ
ああでウィズメイツ
あ英語
はいもう一回復活させますで俺は思ってる
1年間まあやってみてね
子供を考えるととりあえず3ヶ月でお願いしますはいまあ1日25分だしね25分ならどうにかなんだろうって思ってる。うん。かな。最近それも、社内の、面倒を見てくれるお世話係がいるんだけど、
うん、
話をして、まずこれかなとか言って、ですよね、前やったんだけどね、じゃあ始めますわ、みたいな、ちょっとカウンセリングをしたので、はい。ちょっともう一回、英語は。最近使ってるけどまだまだちょっと下が慣れないので頑張りたいと思います
はい
はい幸さんは
私は手帳を手に入れたからちょっと私も出産云々の前後がどうなるかわからないけどトゥードゥーの管理を毎日しようかなと思っているわけです去年は途中までやってたのよ。
うん。毎日のトゥードゥってそんななんか大変なの？
すごい。あるよ。インスタあげるとか。
ああ。
YouTube あげるとかも。
あ、サシさんそういうの好きじゃん。なんかこうチェック潰してるやつ。
そう。でも、そのなんか、朝開くっていう習慣が消えちゃうね。それを継続したいっていう。
それ超大事。
うん。で、なんか、スマホでも管理できるんだけど、やっぱ私は書く方が好きみたいで、っていう感じがその、
うん、
それから何を買うとかもそうなんだけど買い物に行くとかもそうかもしれないけど歯医者の予約変更するとかそういうちっちゃいことでいいんだけど、
うん、
まず毎日
そういうもんだよね
そうそうそう毎日やんなきゃいけないこと確認してで多分1日2回は厳しいじゃん朝と夜はなんか朝やって次の日の朝前日できたかチェックしてできなかったのを先延ばしというかその日に流してやってったらトゥードゥが漏れにくいんじゃないかなと思っています
そうだねまあさちさんが朝方か夜方かはちょっとよく分かんないけども一番いいのは寝る前にトゥードゥを全部作ってでよし明日は全部これをやるんだぞって決めてから次の日朝を迎えると減ることが分かってるからいいよねっていうのが、まあ、よくやる管理方法で、まあ、俺は夜 結構バタバタでいろんなことになっちゃうから、朝そういうのを全部やるようにするんだけど、まあ俺はそっちでいいんじゃないかなと思うんだけどね。いいんじゃ
どっち？
朝で。朝でいいと思うよ。でも朝、確かにあんまり時間取らないイメージがあるから。
でもこれからね、
うん、
お仕事の始まる時間、そうだよね。なんか今まで6時から仕事とかしてたからさ。
まあ結構まちまちだったからね。そう、崩れちゃったかもしれない。それは結構、なんだろう、リズムを作りづらいかった
よね。そうそうそう。
うんうん、
なんかそれ、その仕事始めるまではさ、やってたじゃん、毎朝。
確かに、いろいろしたよね。
酒飲んで、手で書いて、とかやってたんだけど、
うん、
その朝6時勤務の仕事を一瞬してたから、それが、もう無理じゃなくて5時に起きてさ、人前で人寝てんのにここでカキカキとかさ、しないから。っていうんで崩れたけど、また戻るから、
うん、
こう定時の仕事に。戻るっていうか戻ったから、できんじゃないかなっていうのと、4月1日から完全にそっちに移行するからちょうどいいかなみた
いな。いいじゃない。
そんな感じ。
はい。じゃあ、これで。
ゆるやかに終わったね、今。
今週終わりでよろしいでしょうか。
うん、今年度も終わりです。
年
度で動いてないけど。
動いてないけどもね。
うん、
これで、第79
かな
?79 回の、
うん、
S&I の無敵人ラジオが終わりになります。
うん、ちょっと無敵人なんだよ。無敵になっちゃうんだよ。はい、ごめん、どうぞ。
無敵？
無敵ラジオが終わりですね。
はい。YouTube 全然更新してません。
はい、ごめんなさい。
はい、
YouTube、そういう管理をしたいんだよ、ちゃんと。
はい、YouTube と Instagram で日々の更新をするはずなので、まあまあまあ見たらいいねとか、いいね、高評価、
うん、
でできればサブスクライブよろしくお願いします。Twitter、Instagram 同じこと言ってるよ。
うん、似てんだね。
俺なんかさっき違うこと言ったりする。Twitter と Instagram と YouTube が日々日々の更新だよ。って言いたかったけど、なんか2個しか言わなかった気がするな。うん。改めまして。Twitter と YouTube と Instagram で日々の更新しています。で、YouTube って言っちゃったからいけなかったんだ。そう、YouTube でも日々の更新してるよって話だね。するよ、ちゃんと。で、YouTube と Spotify と Podcast でラジオが流れてるので、そちらもぜひぜひ確認してみてもらって、
うん、
はい、聞いたらいいねとかコメントとかくれると嬉しいです。
です。
そうか、 YouTube は2つにまたがっちゃうのか。両方ともやってんだね、うん、なんか日々の更新とこのラジオの更新と。
そう
はい、すみません、ちょっと YouTube のことで両方とも言っちゃった。はい、そんな感じ。
うん、
なんかあれね、最近ちょこちょこさ、はい、T シャツとか、なんかトートバッグとか。
あ、セールがね。
セールが入ってるよね。
私のインスタでしか宣伝してないけど、アニマルズ。
はい。
おし、アニマルズ足しといたよ。
はい。なので、
うん、
なんかね、ちょこちょこ可愛い感じのグッズが、前向きアニマルズのグッズが出てるので、うん。なんかそれは、
買ってください。
基本的には Twitter とインスタで、安くなってるよとか。まあ、インスタ
がね。ツイッターはほとんど、あ、これでもツイッターの貼ってるわ。インスタに変えよう。先週の YouTube ぐらいから貼り出しましたので、
うんうん、
アニマルズ。
いや、本当に俺が言うのもなんなんだけどもって感じなんだけど、まあ、結構いい感じに可愛いグッズができてると思うので、
うん、
まあ、気に入ったら、安売りをね、ちょこちょこしてて、それ告知してるので、いいタイミングで買ってみてください。
そう。4月1日に私新作出すつもりでいるんで。
ぜひ。ですね。
2022年限定グッズを作ろうかと
思って。お、いいじゃん。
おります。
じゃあ、そんな感じです。本日も、今週も聞いてくれてありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
年度始まりだね。頑張ってみんな。
そうだね。
私みたいにクラス替えが不安でもこんな風にのらりくらりと生きていけるから。はい。なんで何でも喋ってくれないの。 はい。
バイバイ。
はい。ひどい。バイバイ。
またね。